どうも、オレンジです。
今気になっているドキュメンタリー映画、選挙と鬱ですね。水道橋博士さんが、選挙に出たドキュメンタリーですけど、立候補している人も人間なんだなって思います。ポンです。
世の中全部種上種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画演劇音楽アート何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。時にポンさんは、
はい、
最近何かを褒めました？
何かを褒めました？
褒めたことあります？
褒めてますよ。
お、例えばどういう人を、どういう時に。人で OK でもなくて、あの、犬でも猫でも、はい、コンさんと同居されてるクモさんでもいいんですけど、
はい、はい、そうね、僕最近スポーツを始めましてね。
はいはいはいはい。
テニスなんですけど、テニスやってて、はい、まあ、試合やるじゃないですか。で、試合やって、はい、一応、ま、ダブルスってやつで、その、まあ、前と後ろにさ、守備があって、で、サーブ打って、はい、まあ、なんていうの、例えばその、サービスエースってやつですよ。サーブ打って、相手が打てないとかになると、ナイスサーブ、うん、とかさ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、その、向こうが、ま、取って、いいコースに、ボールが飛んできて、で、それを、なんとかギリギリ取って、はい、戻して、うんうん、で、そしたらまた向こうが厳しいコースを打ってきて、はいはいはい、ギリギリ取れないみたいな時に、
うん、
これ褒めてんのかな、まあ、どんまいみたいな。
ああ、励ます的なね。はい、はい。そう。
あと、ナイスファイトみたいなね。
あ、ナイスファイトは褒めてますね。間違いない。はい。
はい。まあ、そういうやつはやりますかね。はい、はい。
なるほど。さっぱ、だからチームがあるから、で、まあ、二人だからね、声どっちかがかけるもんだよな、っていうところで、ある種、まあ、形式的に、その褒めポイントがあるってことですよね。褒めやすい環境があるってことですよね、そこにね。
な、その褒めを薄くしようとするのかわかんないけど。まあ、だけど、別に、最近は、その試合を見てる人としても、
はい、うんうん。
例えばその、いいコース打ったなって思うと、こう、ベンチ側から、ナイスボールとかって言ったりしますよ。
あ、ベンチからいきなり飛び出してきて。
いきなりって。
ナイスボールって言ってくる人がいる。
なんなの一体。褒める人をディスるっていう、いきなりそれから始まったら応用編すぎるよ。大丈夫。
ディスってないって、今聞いたままに気を
表現したら、イメージ通りのトークできてる。
そうだったのよ。
いやいや、
いきなり出てきたから、
いきなり、
あれ、僕の中に今全部想像なのよ。ポンさんがなんかダブルスで味方とかだと、ナイスファイトとか、ナイスサーブって言ってる中にいきなり、こう登場してきたから、観客席から、ナイスジャンプ、ナイスゲームって来たら、ちょっとドキッとしたから、想像でね、
いや、
想像の中でそれドキッとしたから。
まあ、細かくはまた後でお話しされるんでしょうけど、その、誰がを、はい、その褒めるかっていうののバランスみたいなものが、うん、だ俺も確かにビビってたのよ。僕はその、試合というかその全体を盛り上げたいという気持ちもあるし、
うん、
例えばうまくいかなかったとか、うまくいったとか、ね、いいボール打ったっていう ところを盛り上げるために、はい、まあ、なんつうの、テレビ的に言えばそのガヤじゃないけど、なんかこう声を出すことで盛り上がるんじゃないかなって気持ちもあるわけ。
あるよね。うんうんうんうん。
で、僕はさらに言うと、まあそういうことがもうその部活動をやってた時に癖になっちゃってるから。
はい。
だからもう試合やってる時に外側から言っちゃうんだよね。
うんうん、うん。
ナイスサーブみたいなことを別にどっちのチームの応援ではないけど、だからどっちのチームで、はい、がやったとしても声を入れちゃうみたいな。そういう。
一応、形としては敵チームだとしても、ナイスゴ、サーブって言っちゃうってこと？
いや、試合やってる時はあんまり言わないけど、その試合を見てる人としては、
うんうん。
どっちのチームでも、声を出しますよね。っていう感覚があるので、だから、なんかね、ちょっとプレイヤーに近い感じでこう、声を入れていくから、なんかその、まあもちろん勝ち負けにね、際する、 褒めみたいなのもあるんでしょうけど、僕はどっちかというとこう、うん、みんなで盛り立てていこうっていう褒めなのかね、それはね。うん、違和感ある人もいるとは思いますけどね。
はい。なんかそのあれで言うと、まあ僕自身はそういうチームプレーのスポーツとかやってプレーはしてはないんですけど、やっぱ見る側としてサッカーが好きなので、うん、サッカーの推してるチームとかを、やっぱり応援してるときは、確かに、うん、よし、よっしゃーって、ナイスっつって、いいね、その盾いいよって、抜けてるよーとかっていうのを、確かに言っているな、うん、あの、心の中でですよ。はい。あの、直接は、あの、現場ではね、なかなか言うと。
声出したっていいじゃないか。
やっぱり、ね。
スタジアムの話でしょ、今。
スタジアムでね、声を出してる人がね、まあ、なんか、うん、まあ、あの、応援してる人はいいんですよ。あの、リズムに乗ってさ、みんなで、あの、すごいサッカーとかそういうのあるから、あの、何、うん、ゴール裏っていう、まあ、実際にゴールの裏のスペースで皆さん立ち上がって、うん、あの、応援してるチームのユニフォームも着て、応援してる方々はいいんだけど、そうじゃない僕たちみたいな、うん、脇っちょの隅っこの方で見てるんだけど、やたらと声でかく、なんか、うん、こう、言ってる人はね、なんかちょっとね、ドキッとするのよ。ああって、あっちに行ってはいけないかもしれないみたいな感じは。
まだ恥ずかしいんだね、オレンジさんがね。
恥ずかしさっていうより、その人の異常性っていうのをこう、なんか、
いやいや、異常性って、まあ、俺から言わせりゃそんなとこ行って応援してんだから、もうそれで十分異常なんですけど、あの、
確かに。
いいじゃん。そこでは、あの、うん、応援することを許されているわけだし。
あ、いや、許されてる。もちろん強要されてるし、それであの、係員の方に、こう、脇をつかまれて、
いやそういうことじゃ
ことはないんだけれども。
いやいや、そん、うん、だそれですよ。いや、何言ってんのよ。
なかなか難しいんだよね。いや、
野球だって、でっかい、その、スタジアムで、なんか声出すっていうかさ、それも楽しみの一個だったりするわけですから、ちょっとその褒めな、え、今日は何の話ですか一体。
でもそういう意味で言うと、僕はだから家の中では、ちゃんとその、はい、サッカーをダゾーンっていうね、サービスで見られるので、それを見てるときはちゃんと応援してるっていうか、あの、褒めてるんですけど、う
ん、ちゃんとはよくわかんないですけど、やっぱりね、
実際現地に行くと、あの、まあ、応援してる方々の声に合わせて、はい、その、ちゃんとっていうね、選手それぞれに合わせた選手の名前を、なんか音楽に乗せて呼ぶっていうものがあるので、うん、そういうので、まあ、ある種褒める、応援してるってことはあるんですけど、なかなかやっぱ直接それを伝えられることはできてないなというところもありまして。う
ん、今日は褒めるってことについて喋るってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。なんかまあ、これ僕考えたきっかけ、褒めるっていうのを考えたきっかけが、僕ちょっと新しく教育関係の仕事をちょっと新しくすることになりまして。
教育関係、はい。
どっちかというとまあ、お子さんに対して直接的に教えるっていう仕事を、に着くことになりまして、う
ん、いくつぐらいのお子さんですか？
下は多分2歳ぐらい、上は多分中学かなくらいまでのちょっと幅広い世代、まあもうちょっと上もいるっちゃいるんだけど、うん、広いですね、幅広い世代と接して、かつ彼らをある種まあ、うん、導いていく、こう育てていくみたいなことが必要になるっていうタイミングにおいて、なんかそのいろいろと
育てていく、
なんか勉強はしてるんですけど。うん、褒めるっていうのはめちゃくちゃ難しいなっていうふうに思っていて。う
ん、あ、ちなみになんかその具体的に科目みたいなものを教えたりとかそういうこともあるってことなんですか？
まあそういうこともあるぐらいな感じですね。うん、ほうほうほう。そのだからなんか勉強しているところをなんか見て、いかにしてそのなんだろう、あ、ちゃんと勉強できてるねとか、うんうん、ちゃんと書けてるねとか、うんうん、なんかそういうことを、うん、なんか一つ一つピックアップして細かく見ていって、うん、褒めるっていうことがある種必要な仕事になってくるなと。もちろん、あの、叱るっていうか、その、そうじゃないんだよって良くないっていうことについては、いさめるってことも必要なんだろうけど、なんか結構そこの日常生活の中で僕はそんなにこう褒めるっていう機会が振り返ってみるとなかったなと思って、うん、そこにおけるその褒める言葉っていうのの難しさを感じる、うん、で一応今仕事としてはその編集者の仕事もしてるから、その書いたライターの方に対していい記事が書けてる時になんか、あ、これは素晴らしかったんですねっていう言葉を伝えるっていうことが必要、基本的にまあメールになるのでメールでの文章になってくるんですけど、まあそこにおいてなんか一応褒める、あの、読んだ時の本当に良かったと思った点とか、うん、ここは頑張ったんだろうなと思うような点をピックアップして伝えてあげるっていうことは実際にしているんだけど、はい、なんかそこにおいてもある種型があるっていうか、
はい、
なんかうまくこう自分の中でバリエーションゼロからそれに対して考えられてるかっていうと、難しいなって思うところがあって、
はい、
なんかそういう仕事とか含めて、ポンさんなんか褒める機会あるのかなとか、その褒めるっていう時に、どういう風に褒めてるのかなみたいなことをちょっと今日考えたいなと思ってるんですよね。
なるほど。具体的にその仕事はもう始まってらっしゃるんですか？
今まだ準備段階ですね。これから始まるっていうところなんですけどね。
じゃあ、まだ子供と向き合って、褒めてみた、これって褒めていいのかなとか、そういう風な現場にはまだ立ち会ってない感じです。
まだです。これからです。
なるほどね。家庭教師とかそういうのってやったことはあるんですか？
家庭教師はないですけど、塾講師と、あと個別指導みたいなのはやったことありますね。
もう、じゃあそれは、ほぼあれじゃないですか。褒めるというか、なんかその、相手に対して何らか声掛けをしなきゃいけないお仕事ですよね。
そう。
はい。その時はどうだったんですか？
もう学生時代とかだったんで、ちゃんと覚えてないんですけど、基本的には、個別指導とかだと、でも褒めてたのかな。ああ、よく、なんかまあ、採点している中で、ああ、ここよくできてるね、とか、よく考えられてるね、みたいなことは言った記憶あるけど、なんかそこにおいても、なんか的確に、その、お子さんの、とか生徒さんの、その、気持ちをおもんばかって、なんか盛り上げるためのその言葉みたいなものを適切に選べてるかっていうと、なんかそうではなかったような気もする。ちゃんと意識づけされてなかったような気はするんですよね。
逆になんか反省するようなことって覚えてるのあるんですか？
本当かなり前だからな、何かしらミスをしたっていうこともないだろうし。
はい。いや、例えばさ、その成績上がるっていう基準で言えば、まあわかんないけど、その、お子さんのモチベーションというか、どんだけこっちが正しく教えていても、その子のやる気が上がんなかったらこれ意味がないわけじゃないですか。
そうですね。
で、そのやりとりの中で、その人が、学習にこう燃えるような、まあなんか元気になるような状況にならなきゃいかんわけじゃない。
はいはいはい。
で、そういうことに対してこう、どれぐらいこうサポートができたのかなとかさ、ああ、なんかちょっとあれだったなとか、そういう記憶はないですか？
どうだろうな
もう記憶から、お掃除されてるのかな？
まあ、僕にとっての学生時代なんで、10年、15年前ぐらいですけど、ポンさんどうですか？ 10 年、15年ぐらい前にした仕事の褒めた経験とかあります？褒められた経験とか。
何？記憶がありますか話みたいになってるけど。いやいや、別にありますよ。だその、僕もちょっと先生みたいなことしたこともありますし、あと、まあ、その職場でさ、ちょっと偉そうな立場になってるような時もありますから。
はい。
はいはい。なんで俺さんが全く覚えてないかわかりませんけど、いや、あの時あんな風に言って失敗したな、みたいなことは、やっぱすごく残ってますし。
あ、先生時代もありましたか？
いやいや、ありますよ。まあ、どうだろうね。褒めるってなかなかやっぱ難しいというか、照れくさいところがやっぱり、基本的にはあるんですけれど。自分のために褒めるとか、自分が褒めたいから褒めるって思っているうちは、なんかやっぱり、なんていうの、そういう自分のことが、こう、フォーカスに入ってきちゃうんだよね。あ、なんで俺ってこうだよ、みたいなことを思うけど、相手のために何をすべきなのかっていうふうに頭を思うと、なんか何やってもいいなって思っちゃうわけですよ。
相手のためっていう、でも難しいですよね。そこら辺のジャッジ、相手のためっていうふうに自分が思ってるってことですもんね。
いやそんなこと言ったら、だって、いや、すべては俺が考えてることだから、じゃしょうがない。それは、こんなこと言い出したらそうなんだけど、だけど、例えば、いや、本当にこいつ褒めるべきだ。立派だと思って褒めるってことと、今こいつはちょっと心根としては辛いところかもしれないし、自信がないかもしれないと。だからここは、別に内容ことさら褒めなくてもいいけど、その頑張ったことを認めてあげるっていう言葉をかけた方がいいなとか。
それいいですね。頑張ったことを認めてあげるのは結構大事ですよね。そうですね。
いや、まあ、つまり、その人がどういう状況かっていうこととか、その人がどうしたいかっていうようなことを考えて声をかけてあげる。俺が失敗したなと思っているのは、まあ、当時、なんかこう、こういう、いろいろみんなが作り物ね、自分たちで作りたい、こういうのをやりたいっていうふうな まあそういう、卒業制作みたいなのがあって、でそれで、はいはい、まあ意見を、あ、これこうですねとか、これにした方がいいんじゃないですかみたいなことを言ったりとかしてたんだけど、うん、なんかこう、まあちょっと僕にも興味があるような課題を出してきてくれた子がいて、
はいはいはい。
で、あ、これ面白いなと思ったから、こういうふうにした方がいいよとか、あ、これは絶対こう分かりにくいから、こういうふうにまとめた方がいいよとか、
うん、
あ、とってもそのやついいから、だからこれもっと伸ばしてとかさ、ついつい、うんうん、あの、過剰に、過大に、
あの、
干渉しちゃったんだよね。
はいはいはいはいはい。
だからそれ俺はいい、あの、その人のためにと思ってはいるんだけれど、だから結局やっぱ俺が、うん、あの、描いてるいいものっていうものに寄せてしまおうっていうふうな意識がそこで働いちゃってた気がするわけ、今思えば。
なるほどなるほど。
そう。だからやっぱりさ、わーわー言われることがいい悪いじゃなくて、その人がやりたいこととか、うん、その人が一歩目でやりたいと思ったことを大事にしなくちゃいけないのに、なんか俺がこうあるべきだを、うんうん、まあ、結果として押し付けてたような気がするから、これはやっぱ良くなかったなっていうか、うん、だから細かくはさ、テクニック的には褒めてんだと思うよ、間で。いや、すごくいいな、面白いねとか言ってると思うけど、だけど、うん、なんかその、本質的にこうすべきだみたいなことを俺が言い出してる瞬間に、あ、俺の趣味になってたなって思ったから、なんかやっぱり主役は俺じゃないし、うんうん、なんならその学問の王道とかでももはやもしかしたらなくて、その人がどうしたいかとか、うん、その人の、サポートをどうするかっていうことにやっぱ徹した方が、まあ、もちろん人によるよ、はいはい、人によってその作るものそのものについてすごく追求した人もいるけれど、でも、原則としてはその人が作るというふうな、状況を担保することが、うん、まあ、先生というかさ、そういうふうな役割では大事かなと思ったので、なんかつい完成度とかね、うんうんうん、そういうふうなことを言い訳に、俺の趣味を押し付けちゃったなっていう記憶があって、まあ反省はしてます。
なるほどな。なんかそこら辺の、まあその褒めのスタンスっていうか、あり方みたいなのを考える上で、最近僕は知ったんです。ここ1、2年で知ったんですけど、コーチングって知ってます、ポンさん。
あ、はい。よく聞きますね。
なんか、やたら最近出てきませんでした、あれ。なコーチっていう言葉は、それこそポンさんやってるテニスとか、うん、僕の好きなサッカーとかでも仕事としてあるから、うん、なんか、うん、ああ、そういう仕事があるよなって認識をしたんですけど、コーチングってやたらとそれこそ自己啓発界隈とかで、やたらと言われるようになって、うん、なんか仕事にもなって、できてません？このほんと数年、1、2年で。
まあ、オレンジさんが知らないだけかもしれませんけど、ずいぶん前からありますよ、コーチングという考え方は。
知ってたんだ、ポンさん。さすがですね。僕、全然知らなかったから、もう完全に新しい仕事、うん、怪しい仕事を誰が作り出してしまったんだと思って、もううがった目でしか見てなかったんですけど。
うん、まあまあまあ、まあ別にその、コーチングそのものに問題があるんじゃなくて、それをやってる人にいろいろいるっていうことだと思いますけど。
あ、やっぱポンさんの中でもそういう認識はあるんだ。やってる、コーチングやってる人の中になんか、ちょっとどうだろうと思う人はいるっていうのは認識されてるんだ。
口だけで編集者って言ってる人でもいるでしょ。
うん。
何でも同じよ、そんなの。いやいや、そこを引っ張らなくてもいい。うん、いや、だからやっぱり、あの、まあ、意味軸も俺は言いましたけど、まあ、コーチングっていう考え方っていうのはやっぱりその、自分主体じゃないってことだよね。コーチがどう教えたいかではなくて。そう、導くっていうことだから、うん、まあそれはそのメンターみたいな言い方とかもさ、まあこれもインチキ臭い言葉の一個になるのかもしれませんけど、
うん、
そう、相談するっていうふうなことから何が生まれてくるかっていうところを中心に考えているので、なんかその、うん、おせっかいおばさん、おじさんみたいなそういうこととはちょっと違うんだけれども、はい、でもそういう役割がいることがすごくありがたかったりとかさ、
うんうん、
なんか最近テレビで見たよ、中間管理職の外部委託みたいな。
はい、ああ、はいはいはいはいはい、はい。
相談をするときの
上司になるのが嫌なんだよね、みんなね。
まあ嫌ということなのか、その、つまりそれも人を導くっていうノウハウとかスキルがなきゃいけないんだけど、なんかとりあえずやっても負担だけであるっていうふうな気持ちになるような人とかをカバーするというような趣旨もあるのかもしれませんけど、だから、まあコーチングとかメンターとかそういうのって、こうイメージつかない人にはちょっとうさんくさく思うかもしれないけど、とても大事な仕事だし、そのスキルっていうのは結構要求されてることだったんだけど、まああんまりそれそのものをさ、育ててくれ 育ててもらった経験がない人がいきなりやれって言われたら、うん、やっぱ辛いものではありますよね。
それこそ僕、その、叱るとか育てるっていうのを如実に感じたのが、ついこの間終わったんですけど、PJ って知ってます？テレビ朝日でやってたドラマで、航空自衛隊の、
航空自衛隊、
まあ、はい。そうそうそう。教育課程みたいなところ、学生さんたちを、まあ、育てて、航空自衛隊員にするための、まあ、特殊な学校みたいなところを舞台にして、うちの正洋さん、うちの正明さんが、まあ、鬼教官みたいなのを演じてたんですけど、
はい。
なんかそういう、僕はすげえそのドラマ良かったんですけど、ある種時代錯誤的というか、まあ、はたから見てたらそれはパワハラではっていう風に、まあ、カタカナでもう、鍵括弧でパワハラではって言われてしまうような、かなりえぐい、こう、教育をしているんだけど、なんかそこにおける指導のあり方とか、まあ結構基本的には厳しいんだけど、あっぱれだーとかね、その褒め方のこう気持ちよさみたいなのが、そのドラマではすごく表現されていて、今多分こういうの、さっき、まあ、ポンさんも中間管理職みたいな話をしましたけど、ある種先輩というか、先人として、なんか教える立場の、なんかあり方みたいな像としてね、すごくいいなと思った。逆にだから今っぽいなと思ったんですね。今そういうものって求められてるよねって思うような、キャラクターでもあったりしたんで、なんかでもそういう関係性ってなかなかいなくないですか？ポンさんだから、あ、僕もそうなんですけど、僕はそうなんですけど、その褒められるっていうか、何かをしたことによって褒められるっていうことの関係性、まあある種の上下みたいなもので、僕自身が下にいるみたいな関係性のものってのが今本当仕事ではなくなったと思っていて、時々その、まあ、編集者としての仕事で、編集長から、あ、これよか、この記事良かったです、評判良かったですよ、とか、ここの記事良かったですよ、みたいな具体的なところも言ってくれたりはして、そういう時に嬉しいなと思うことはあるんだけど、基本的に業務委託だったりすると、まあ、同じ目線というか、同じ関係性で仕事をしたりしなきゃいけないな、みたいなものがあって、なんか自分自身は、そのライターさんに褒めるとかはある。でも自分自身を褒められること、編集者っていう仕事において褒められるってことは、あんまり滅多にない。まあだからライターさんから、ありがとうございます、ここをちゃんと指摘してくれてよかったですとか、赤字の入れ方とか、しっかり読んでくださってありがとうございました、みたいなことは言われるけど、なんか、こう、褒められるってことはあんまりないなと思うんで、ポンさんどうです？仕事の中とか普段の生活の中で褒められる関係性の人っています？
まあ、ちょっとそのまた、テニスの話で恐縮ですけど、
はい。
まあ、なんかさ、もう本当に久々だから、頑張って練習というかその、こうした方がいいかなといろいろ思ってやってみたりとかして、
はい。
で、そうするとなんかさ、その、努力に対して、こう褒めてくださることがあるわけ。
うんうんうんうん。
で、そういう時に恥ずかしいのよね。
わかります。
うん。いや、こんなことは、世間様にとっては、もう最低限のこと、うん、いや、もう最低の手ですというふうな気持ちに急になるわけ。
下げられてるね。
下げる形で生き抜いてきたから、その褒めるの受け身が全然取れないのよ。
わかる。それもある。うんうん。
でもね、まあ、ちょっとこれ、語弊はありますよ。その、さっき言ってた、俺、今時の、その、教育っていうのは、その、いわゆるやっぱその、押し付けではない、やっぱその人が自律的にどう動き出すかっていうふうなことを、やっぱ考えなきゃいけないんだけど、うん、とはいえ、やっぱ俺としては、やっぱその、褒めの受け身が、うまくないと、褒めたくないんかなってちょっと心配になっちゃうわけ。
気持ちよくしたいですよね。褒めてる側をね、できればね。
そうそう。なのにさ、言われたらさ、はぁ、みたいな。なんか急に、思春期丸出しみたいな。
そんなに。
いや、まあまあ、そこまでもなんかどうだろうな、なんかわかんない。あ、いやいや、まあそんなことないっすよ、みたいな。急にさ、安っぽい、三下みたいになっちゃうわけ。
チスチスみたいなね。そうだね。
そう。でも、チスじゃなくて、そこを、いや、だから俺、子供たちを褒めたくなるってそういうことだと思うわけ。なんか、はいとかさ、
はいはい
はい、ありがとうございますとか、爽やかに言ってくれることがやっぱ嬉しいっていうか、本当にそれですぐ治るとか、変わるとかじゃないけど、でも、なんかこう、コミュニケーションが染み込み合ってるんだなってことが受け入れられてるっていうのを見たときに、なんか声かけてよかったなと思うじゃない？
はいはいはいはい。
この人を褒めても、この人はきっと嫌がるだろうなって思われたら、それは褒めることがいっぱいあっても、褒めたくないっていうか、その、よかったなって、あなたがその、スタジアムで声出さないのと同じで、パッパッパッパって口パックだけ知ってるってことになるわけだから。
そうか、そうか。
そう、だから俺は、まあ、あんまり、その、受け止め側に要求はしたくないけど、でもできたら、褒める人が心地よくとか、だから両方だと思うんだよね。褒める側も、褒められる側も、その、やりとりが気持ちよくできるような、そういうところに、いた方がいいなと、ちょっと古い感じですけど思いますかね。
どっちも大事だよね。だからね、そうだよね。でも、そうか。確かに褒めるっていうのが難しい相手っていうのもね、多分ベテラン作家さんとかに対する編集者さんとかすごい大変なんだろうね。褒め方とかすごく具体的に細かく、その、なんだろう。しかも、向こうが褒められたいポイントみたいなものをある程度想定した上で伝えるみたいなことが必要だから。なんか、難しいけど、うん、でも、そうですね、褒められる側としてのスタンスとしては、ありがとうございますっていう、あ、よかったですとかっていうのを、ちゃんと言える状態、そのね、意識っていうのをちょっと作っていきたいですね。そうすると、少なくとも褒める側は幸せになれると思うから、うん、まずはそうだな、うん、褒められる人になるとだな、うん、いい褒められ方をする人になりたい。
最近難しかったのは、
うん、
いや、もうほんと、ポンさんすごい最高な、天才じゃないのみたいな。なんていうか、過剰に褒められすぎて、本当かなって思っちゃうっていうのもあって、
そうなんだよね。
そういう時も、でも、この時も受け身大事なのよ。これで、はぁってなっちゃったらダメだと思うわけ。
でも反省するんじゃない？向こうもそれって。
うん、いやいやいや、違う。反省を促すとか、そういうなんか意図を相手にぶつけるじゃダメなの。やっぱとにかく気持ちよくまずならないと。ベースは。
やっぱり？
そう。そこスタートにしないと、なんか促すみたいなこととか言ってるうちは多分ダメよ。
そうか。
なんていうか。俺の言う通り慣れって言ってるようなもんだから。
でもその人はそれを他の人にもやっちゃうわけだよ。それがいいんだと思って。
だからそこでその人が悪意があるってこっちが思ってるからやっぱそのもうつまずいてると思うわけ。
悪意があるというよりは何もないんじゃないかっていうセンスがあるんだけど。
なくてもいい。なくてもいいのよ。その人は声をかけたかったという。
そういうことだね。
そう。
でもそれは。そうですよね。それがプラスですもんね。うん。
うん。で、だから、相手を疑いすぎてるなっていうことを、改めて知るっていう感じですけどね。うん、はい。
それが大事だな。相手を疑わないってことからね。
あ、そう、そっちね。そっちが大事。
思っております。はい。ということで、そんな感じですね。はい。褒めについてはこれからも考えていきたいですし、褒め合いたいものですな。タネラジオは、Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスにて、毎日週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もお願いします。番組への意見は、公式サイト、タネラジオ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
まあ何度も言ってますけど、オレンジさんいつもありがとうね。いい話題だったと思うよ。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、
また。
いやーポンさんもね、ちゃんとこう受け答えしてくれてとかね、うん、的確にこうね話題を振った時に出してくれて、うん、助かってますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
受け身よ、そこの。ありがとうございますって言ったらもう、ありがとうございますって言われ
た。お互い受け身が、下手っぴだね。